13日、ラジオトロトロテストの時間がやってまいりました。どうもこんばんは。明日のバレンタインデーの予定は当然何もないでおなじみの私トロンでございます。こんばんは。ね、なおさんもちゃんといます。よしよしよしよしよし。さてね、まあ先週、まあワンダーフェスティバルというねイベントに日曜日にね、行ってきましたけれども、まあ朝からね、幕張メッセの横で、横っていうかね、周りで並びまして、なかなか寒い中ね、うん、でもね結構ね並んでる時ね割とそんなに寒くなかったですね。もっと寒いかなと思ったんですけど、そんなに寒くなかったですね、うん、でまあほぼ一日ね、まあ、会場の中歩き回ってね、いろんなガレージキットを見たりとか、まあ、知り合いのね、ディーラーさん、ディーラーで参加されてるね、友人たちに差し入れとかねしたりとかして、まあ終わったら終わったでね、今度はオフ会のね、メンバーで打ち上げしたりとかね、ロシアンナ、さらにその後カラオケ行ったりとかして、まあ、そんな感じで過ごしましたよ。まあなかなかハードなスケジュールでしたけどね。さらに翌日もなんだ、中野に行ったりですとかね、中野行った後にさらにはまた秋葉原に行ったりとかしてね、かなり2日間続けてね、ハードなスケジュールが目白押しでしたけども、まあやっぱ楽しかったですね、うん、まあ翌日から筋肉痛とかね、うん、ちょっと具合悪くなっちゃったけどね、いろいろありましたけど、まあそんな感じで。どうしたのなお。よしよしよしよしよし。なんでなおは、これなおはですね、ヘッドセットのマイクについてるスポンジの部分がなんか気になるらしくて、必ずなんかねスポンジのところを取っちゃってね、その後どっかやっちゃうんですよ。なのでなおの前にはあんまりこれは置かないようにしております。あ、降りちゃった。よしよしよしよしよし。じゃあまあそんな感じで、この1週間気になったことですとか、まあワンダーフェスティバルの感想とかもね含めまして、今週もラジオトロトロデスロン行ってみたいと思います。それではトロンのラジオトロトロデスロンスタートです。はい、改めましてこんばんは、トロンでございます。さてね、まあそんなわけで、先週の日曜日はガレージキットのね、最大の祭典ワンダーフェスティバルというねイベントがありまして、まあ私は気ままにブラブラ してね、まあ友人がね、ディーラー参加してるとこにはまあちょっとしたね、まあ、健康ドリンクとかね、配ったりとかして差し入れしたりとかしてね、まあ過ごしたわけなんですけども、いやーなんつったってね、会場が広いんだよね。とにかく会場が広すぎてね、全部回りきれるかなっていうのが、前回 前回ほとんど回りきってないんだよね。回りきれなかったっていうのもありますし、あとなんだろうね、特にあの企業ブースみたいなところ、そのメーカーさんが、あの模型メーカーさんとかね、フィギュアメーカーさんとかがあの出展されてるエリアがあるんだけど、そこまで行くのがね、行くのがね、もうね、あの年齢的にしんどいなっていうのがすごいありまして、うん、だからね、A、B、C、で D が企業だっけ？もうちょっとうろ覚えですけども、とにかくその A、B、C のブロックをひたすらなんかね、うろうろしてましたね。であの事前にですね、あのブログでもこれは押さえときたいなっていう、あの映画泥棒っていう、あの映画を見る前に、なんだ、映画を見ようみたいな委員会が作った、映画の盗撮は禁止されてます、法律で罰せられますよ、あの警察に捕まりますよみたいな、あの啓蒙ビデオみたいなやつ、あの映像が流れますけども、あの頭にあのビデオカメラがついた男がくねくねあのパントマイムするやつね、あれの頭部を だけね売って、あのフィグマっていう、まあ、アクションフィギュアに取り付けて、まあ、簡単に映画泥棒、正確にはあのカメラ男っていうらしいんですけどもね、あの制作元の、映画を見よう委員会みたいなところによりますと、カメラ男っていうらしいんですけどね、それを密かに狙ってたんですけども、あの会場に着いた時途端にですね、まあ、そういうディーラーで参加されてる友人から連絡がありまして、版権が降りなかったっていう、あのワンダーフェスティバルとかそういう立体もののこういうイベントっていうのは1日限りの版権っていうのをね、版元から許可を出してもらって、であの販売するんですよ。まあ、その辺が版元とかね、著作権元に無断である意味売ってる、無断で売り買いしている、コミックマーケットとはまた違うところなんですけどもね、まあ、その映画泥棒が版権が下りなかった、まあ、要するに売れない、売ることができなくなっちゃったっていうことが知らされまして、当日ですね、朝オフ会のメンバー5人ぐらいで集まったんですけどもね、ほうみんなが一斉にみたいな感じになって、てっきりこんなもん買うのは自分ぐらいなもんだろうと思ってたら、結構ね身内に買う人がいっぱいいたらしく、でまあ展示だけはなんかしてたんですけどもね、結局でまあそこのディーラーさんの、まあ、制作された人ともちょっとお話しして、撮影するついでにねお話して、まあ残念でしたねみたいな感じのお話をしまして、やっぱりその基本的に犯罪者のキャラクターなんで、やっぱあまりそういう判決が降りにくかったんですかねみたいなことをね話されてましたけど、まあ制作元大元のね、大元のその映画泥棒というかカメラ男の制作元、映画を見よう実行委員会みたいなところによりますと、やっぱりその基本的に犯罪者キャラだからなのか、そういうなんつうのキャラクターグッズとかの販売とかの予定は一切ないと。一応そういうポスターと啓蒙用のポスターと CM を、劇場ですとかで、まあ、流すのみに留めてる、配布するのみに留めてるとのことなんですよね。まあ残念だなということで、まあ友人にも言われたんですけどね、あれぐらいだったら別に作ればいいじゃんっていうような感じで言われたんですけどもね、 まあそれもそうだなと思って。でまあ今ちょっとね、まあ割とあの資料さえあれば割と簡単にできるんじゃないかなっていう感じで、まあ機会があったら、自分も作ってみようかなって気ではありますけどね。ちょっとネタ的な造形物ということでちょっとチャレンジしてみたいな、見たいものでありますよね、うん、まあそんなわけで結構ねいろいろありましたよ。いろいろあったっていうかね、昔のワンフェスですとね、ガレージキットの展示即売会のエリアと、あと、まあ、ショップとかね、あとは個人とかのが中古の玩具とか、中古というか新古みたいな感じで、単純に店頭で売っている玩具をそのまま販売している、もしくは個人のコレクションを販売しているっていう、ディーラーさんもあるんですけども、昔はそれがね、そういう中古販売のディーラーとガレージキットのディーラーとできっちり区分けがされてたんですよね。でも最近ここ 1,2 回のワンフェスを見る限りですと、それが結構ごちゃごちゃになってて、ガレージキットのディーラーさんのすぐ近くに、すぐ隣に中古の販売ディーラーがあったりとかね、まあ、あとはその、まあ、島っていうんですけどもね、まあ、一つ のテーブルのグループテーブルを、まあ、長方形に、まあ、いくつかのね 10個ぐらいのその島っていうんですけどもね、そういうエリアが、まあ、ガレージキットがあったりするとすぐ隣の島が中古販売のディーラーばっかりだったりとかね、まあそういう感じだったりするんですけどもね。だからっていうせいもあるんだけど、ちょっとこれいいかなっていうふうに思ったものが、まあその場その場でチェックを入れてないせいもあるんですけどもね、わかんなくなっちゃうんですよぐるぐるぐるぐる回っちゃうと、あこれいいな、ちょっと後で買っとこうかなって思ってもぐるぐるぐるっと回っちゃうと、あれあのディーラーどこにあったっけみたいな感じで分かんなくなっちゃうんですよね。例えば C のエリアにあるディーラーなのにひたすら A と B をぐるぐるぐるぐる探し歩き回って探し回ったりとかってこともありましたしね。そこら辺がね、ちょっとおじさんの体力的には辛かったなっていうのがここ1、2回ぐらいのワンフェスの感想ですかね。結構ね面白いのもありましたよ。まあ、最近ですねテレビとかでよく紹介されるハシビロコウっていうね、ちょっと変な顔の鳥とかの頭部のねすごいよくできた、ガレージギットですとか、うん、そういうのもあったんだけれども、後で買おうかなと思ってたら、どこだかわからなくなっちゃったとかね。うん、あとそうですね、まあ、そういう中古っつっても、実際には、店頭に並んでたのと変わらないレベルでね、売ってるとこもありますし、まあ、当時、僕なんかですと店頭で入手できなかった漫画リアリゼーションっていうねアクションフィギュアのシリーズで、夢戦士ウィングマンってね、まあ、ジャンプの漫画でねウィングマンってあのアニメもありましたけどもね、ウィングマンのアクションフィギュアが、まあ、比較的、まあ、次の日ね秋葉でも見かけましたけども、その秋葉で4780円ぐらいだったのが1000円引きぐらいでね、4000円切る価格で3800円ぐらいでね買えたりですとか、 まあなかなかお得な感じですからね、まあ基本的にね、まあ行くたんびに、いつディーラーに、ディーラーで参加するのみたいに冷やかされるんですけども、あんまりもうね、一応作ってないことはないんですよ。今日もね、思い出したように、スカルピーっていう粘土をね、オーブン粘土があるんですけども、それをいじったりとかしてるんですけども、思い出したようにいじったりはしてるんですけども、じゃあそれを、複製して、量産して、売ろうとか、そういう考えあんまりなかったりするんですよね。あと、単純に、売れるのかっていうのもあるしね。今作ってるのが、ストリートファイターシリーズの、まあ、男キャラなんですよね。男キャラで、しかも、どっちかというと、3の線のキャラなんで、はっきり言ってこんなもん作ったところで売れるのかなっていうのがありますし。で、やっぱりね、もちろんね、売るのが全てじゃないんですけどもね。ただ、やっぱりテーブル代とか、参加費用、簡単に言っちゃうと参加費がそれなりにかかるんで、ある程度やっぱり売り上げがないと辛い部分があるんですよ。すごい手間暇もかかるし、参加費もかかるし、手間暇もかかるし、そういう複製してね、型取り複製して、量産して、箱に詰めたりとかね、説明書をね、作ってコピーしたりとかね、そういう、手間暇がすごいかかるんですよ、ガレージキットの販売っていうのは。まあ私も二度ほど参加した経験から言えばね、ものすごい手間暇かかるんですよ。で、それを考えると、やっぱり売れなければ始まらないっていう部分はあるし、まあ、中にはね、俺が作ったものを見てくれっていうような人もいるでしょうし、そういうアーティスティックな、スタンスで参加されてる方もいますしね。まあ、でもそういう人も全く売れなくてもいいやっていうふうには思ってないでしょうけどもね。まあ、少しでもね、売れてくれればっていうふうには思ってるんだろうけど。まあそう考えるとね、なかなか今のね、私の経済状態も含めて、なかなかね、おいそれと参加するのは、ちょっとね、どうだろうみたいなのがあるんですよね。まあそう言いながら、ちょっと今はもう、自分が参加した頃と違って、ネットからワンフェスに、参加申し込みもね、できるらしいんで、ネット申し込みがね、ある、そういうシステムもあるらしいんで、まぁ、ちょっとね、まだ、次は7月の25日かななんですけども、じゃあ、はい、次参加っていうふうにはならないんですけれども、まぁ、どんなもんかなみたいなのは、そういう新しいそういうネット申し込みのシステムとかはまあ見てみたいもんですね。まあそれとあとあれですね、当日がね、戦隊シリーズ、スーパー戦隊シリーズの、シンケンジャーの最終回ってこともあったんですけども、時間的に見れなかったんですよね。集合時間のことを考えると。自分が7時頃に出て、で、なんとか、あれ9時集合だから、なんちゃったっけ、ちょっと忘れちゃった。7時半ぐらいかな、7時半前ぐらいに出発して、で、9時前に、幕張本郷に着いたんですけども。なかなかね、時間の都合上、見れなかったんですよね。で、 で結構なんか面白かったっていう話を聞いて、でその日の夜にね、深夜に帰ってきて、もう日付が変わった頃なんですけどもね、まあ、飲み会とか、あとはカラオケ大会とかね、そういうのもやって帰ったんで、もう着いた頃に日付変わってたりしてますけどね。で帰ってからまあ最終回見たんですけども、まあ前回の、戦隊ものゴーンジャン引き続きね、なかなかいい終わり方をしたんじゃないかなっていう。正直最初はどうかなと思ったんだけどね、なかなか、全体通していい流れできて、失速せずに終わったんじゃないかなとかいうふうに思いました、だから明日からね、今度はゴセイジャーっていう新しい戦隊シリーズが始まりますけども、まあこれはオフ会のメンバーとも話したことなんですけども、ゴセイジャーのプレッシャープレッシャー、そういうスタッフとかね、キャスティングのプレッシャーっていうのは半端じゃないだろうなとか、そんなことを話しながら、北キロについたわけなんですけどもね、まあ一応まあ録画して見るつもりなんですけども、まあそこそこ楽しみにはしております。むしろそれより、それ、ご聖者よりも、むしろ、先週から始まった新しいプリキュアの方が、あんまりプリキュアとか見たことなかったんですよ、ほとんど。ちょこちょこっと見たことあるんですけどもね。ただ、今度は新しいシリーズが、作画がね、もろに、昔やってた、お邪魔女ドレミシリーズのね、作画なんで、キャラクターデザインなんで、そこら辺がすごい、ドレミア比較的よく見てた方なんで、まあ今でも、再放送とか、CS とかやってると見てるんですけどもね、そっちの方が気になるかなっていう感じで、むしろご聖者はそんなに、見たとしてもなんか、今の仮面ライダーみたいに、なんか、惰性で見ちゃうのかなみたいな、そんな感じでしょうかね。まあそんなわけで、本日の1曲目ということで、ね、先週感動のフィナーレを迎えました、サムライ戦隊真剣ジャーのオープニング、サイキックラバーでサムライ戦隊真剣ジャーをお聴きくださいませ。
スピリッツ目覚め
あ、またなんか切れちゃいましたね。なんだろうね。別に奈緒さんが突然ドタバタ走り回ってるからかじゃないんでしょうけど、なんかすぐに切れちゃいますね。すいません、なんかどうしてもですね、配信してるサーバーの容量の関係からか突然ちょっと切れちゃうんですよね。なんでですかね。で切れちゃうとなんか突然なんか音質悪くなっちゃうし、何でしょうかね。本当はここら辺できっちりと直せるものなら直したいところなんですけどもね。まあいいや、ちょっとすいません、シリケレトンボになっちゃいましたけども、よしよしよし、ちゃんと最後まで流したかったんですけどもね、ちょっと残念でした。ね、あとなんだろう、ああそうそう、今日からね、東京オリンピックのバンクーバー五輪が開催され、開会したということで、あんまり正直言って冬季はね、夏の夏季に比べるとそんなに注目度が薄いっていうか、そんなに関心もないかなっていうかね、だからあんまりそんなにテレビもそんな一生懸命煽らないでよっていうような気分になったりするんですけども、まあ世の中いいところよりも、悪いところとか目立っちゃうのは、世の常でしてね、ハーフパイプのスノーボーハーフパイプの、小久保和弘選手がね、服装の乱れでね注意されて、で注意された後のね会見で明らかにマイクが拾ってるんですけどね、舌打ちしたりとかね、ロックスポ反省しないようなね謝罪コメント出したりとかして、まあいろいろネットで調べましたけれども、なんか相当どうしようもないやつらしいですね。なんか前回の冬季オリンピックトリノだっけの時も、成田ドーム他の選手をなんか公然とバカにしたりとか、記者会見でねなんかバカにしたりとか、まあ仲間外れにしたりとかね、そういうなんか陰湿なことをしたかと思えば、選手村のなんか壁を破壊したとかね、なんかこうあまりよろしくない評判がよろしくない選手みたいですね。ただ国内ではそこそこの腕らしいということで、あとなんだろうね、結局周りの大人が調べてみたら11歳でね、11歳の若さだっていうかね、年齢でプロライセンスを取ったりとかしてるらしいんだけども、結局周りの大人が甘やかしてるっていうか、ロクスポ教育しないまま大人にしちゃったっていうかね、もっとその世間の厳しさとかそういう団体行動のとかね、そういう当たり前の身だしなみとかね、そういうことを教えていればああはならなかっただろうし、ああいう スノボのやってる人はみんなあんな感じだよとかっていう、あれがファッションなんだよみたいに言っちゃえばそれまでなんだろうけども、でも世間一般からすれば明らかにあり、なんだ、腰パンとかね、シャツの裾出したりとかね、ネクタイをゆるゆるで締めたりとかね、ああいうのは明らかに NG なわけでさ、じゃあ比較的ファッションとかね、そういうのがラフなサッカー選手が、じゃあチームで例えばワールドカップの時に全日本代表の選手が移動する時にあんな格好でねえ移動するかって言ったらしないわけでね、やっぱりその世界のトップクラスの選手は最低限の身だしなみっていうのはするわけでさ、その程度のことも教えてこなかった、または教えられなかった、周りの大人がね、もう21歳でしかも初体持ちのいい大人になのにさ、そういうその程度のことも教育できなかったっていうのは、やっぱ周りの大人があまりにもチヤホヤして増長させて育ててきたんだなっていうのをね、うん、だからもう本当まま朝青龍と高砂親方の関係と一緒でね、ただ成績だけ良ければそれでよしで、あとはもう監督も管理も録音できない放任主義で座っててきた。放任主義っていうのは結局何もしないってことですからね、言ってしまえば。まあなんだろうね、だからなんかね、一部のねメディアでは結果さえ出せばそれでいいみたいなこと言ってましたけど、そんなねえこと言ってたから、ああいうねダメな、勝ちはするけれども問題ばっか起こす横綱が生まれたわけですしね。あと朝日新聞がなんかに載ってましたけども、今時の子はああいう格好が当たり前で、むしろそれを注意する、頭ごなしに注意すると信頼関係が損なわれるとか、なんかバカなね、高校の教師がそんなこと言ってましたけども、なお大きな間違いだよね、そこを注意するのが大人の役目であってね、いや注意したら信頼関係が損なわれるなんていうのは逃げの言葉でしかないわけでさ、やっぱり、うん、だからああなっちゃう前にね、ああなっちゃう前になんとかねできなかったのかねっていうのが、もう あそこまでもう21歳になってああいう格好でさ、移動してああいうだらしない格好がかっこいいんだ、俺のスタイルなんだみたいな勘違いを したまんま育っちゃってさ、で謝罪会見でもさ、質問されてとか下落ちどころかうるせえなまで、うっせえなとかまで言ってるんだからさ、マイクは拾ってんだけどさ、ああいう態度を記者会見上で取っちゃう、だから あそこまでもう21歳でああいう あの程度のこともわかんないような人間っていうのはもう修正が効かないわけだからね、だからもうあそこまで行っちゃったらもうどうしようもないよね、しかもあれで初体持ってるんだからさ、初体持ってるくせにああいうだらしない格好が俺のスタイルみたいに思ってる、もうあの時点でもうおしまいだよね、普通に考えると。だからまあああいう選手に頼んなきゃいけない 日本のスノボ界っていうのはそんなレベル低いのっていうのもあるしさ、なんだろうね。あと会見とか見てても頭悪かったしね、あの千葉吉兆のささやきおかみみたいにさ、監督が隣で一言一言なんか耳打ちとかしたりしてさ、で本人のコメントでなんかそういうなんかどういうなんか記者の質問でどういうその自分の演技を見てどういう感想を持ってほしいかみたいに言われた時の答えがまた頭悪いっていうか、ああ今時の子なんだなって思ったのが渋いとかなんであんなに今の子供ってのはボキャブラリーが少ないのかっていうか、まあある意味で今時の子らしいんだけどね、その単語でしか話さないっていう、やばいとかさ、なんたらかんたらとかね、なんだろうなあれは、あの語彙の少なさっていうのはね、まあとにかくね、あんなのでも、うん、日本の代表ですからね。そう思うといろんな意味で悲しくなってきますけども、昔はね、まあ戦後のオリンピック日本代表と今時の日本代表を比べちゃうのもね酷なんだろうけども、中にはね、あのプレッシャーに耐えかねて自殺しちゃったようなね、オリンピック代表の選手もいるのにね、今時はあんなんですよ。なんか本当なんかこう、つむら屋さんすいませんみたいな感じになっちゃいますよね。まあいいや。よしよしよし。よしよしよしよし。ん？どうしたどうした？なおさんがまた膝の上に座り出しました。ん？油断してるといきなりあの手首とか手のひらにガブとか噛みつくんで、こういう時は油断ならないです。よしよしよし。あとですね、お詫びと言いますか、まあ、今週の放送時間も十分お詫びレベルなんですけどね、ですね、本当ですと、今週は、そのワンフェスの不快の打ち上げの時に、急遽決まったんですけども、以前、半年ぐらい前放送した時には、いくつかコーナーがありまして、その中に、まあ、主に DVD 鑑賞なんですけども、まあ、映画の鑑賞コーナーを作ろうということで、今週のゴリオシネマというんですね、映画紹介コーナーがあったんですけども、それをですね、今週復活させる予定だったんですけども、すいません、あまりの寒さに、あと雨も降ってたんで、すごい冷たいみぞれみたいな雨が降ってたんで、今日本当は DVD を借りてくる予定だったんですけども、もう一歩も外に出たくないという気持ちの方が先に勝っちゃいましたんで、来週に延期ということで 申し訳ありません。だって寒いんだもん。むちゃくちゃ寒いんだよ。もう、本当はですね、そういった、模型関係のパーツを買うついでに、DVD も変えてこようと思ったんですけどもね、あまりの寒さにすいません。外に出るのを今日は断念しました。まあ明日はそこそこそんなに天気の方は悪くないらしいんで、まあ行けたら明日にでもね、借りてこようかっていうか、てかですね、まだそのレンタルビデオ屋にそれがあるのかどうかすらもね、ちょっと探してるその映画の DVD が置いてあるのかどうかをまだ定かではない。定かではないんだけども、とりあえず、隣近所で一番安い、なんか99円、今月いっぱいまで99円でレンタルしてるとかっていう話なんで、ちょっとそれはですね、借りに行くんだったらそこに行こうかなっていう。一応調べたんですけどもね、ツタヤで言いますと、隣の川崎のツタヤにあるらしいんですよ。だから川崎のツタヤに行くとすると、その、パーツを買いに行くときに、ちょっとね、川崎のヨドバシカメラとか、川崎のイエローサウマリンだとね、ちょっと力不足かなって感じがするんですよね。まぁ、ちょっとそういうこと、感じもありますんで。まぁ、その辺は、まぁ、後日、改めまして。やりたいと思います。もしかしたら、ご利用シネマ再開第1回は豪華2本立てになるかもしれません。まあ、期待せずに待っていてくれればなと思います。ちょっと掲示板の方見てみましょうかね。ピクさん、先週はどうもお世話になりました。じゃあ今日はユリオカ超特急の飛竜革命の話しましょうかということで、飛竜革命ですか。飛竜革命って言うと僕の中で覚えてる飛竜革命は、猪木さんの前で、藤波辰巳が自分の前髪をハサミで切って、こんな会社辞めてやるって、言ったことぐらいしか覚えてないんですけどもね。僕の中で、記憶に残ってる飛竜革命は。それぐらいしかないんだよな。あと、飛竜革命ってどんなことがあったっけって。ちょっとですね、オフ会の帰り際というか、秋葉原に行く間際に、行く道すがら、ちょっとプロレス関係の、まあ、好きな友人がいまして、そういう話題になったんですけども、だんだんと話が、元新日本プロレスの藤波辰巳さんの話題になって、で、だんだん、アメトークでね、ちょっと前にスペシャルで、プロレス芸人とか、いくつかね、まとめてやってましたけど、その時の話になってね、ドラゴン体操の、ドラゴン体操なんて、もともとマッチョドラゴンっていうね、藤波辰巳を語る上で欠かせない、カックンソングがあるんですけども、マッチョドラゴンっていうね、非常にあの、膝カックンな、腰から砕けるような歌があるんですけども、それを、B 面に、なんかドラゴン体操っていうのがあってね、で、アメトークで、多分ですね、よほどの不安でない限り見たことないんじゃないかっていう、本邦初公開に近い、プロモーション映像が流れまして。
で、結構盛り上がったんですけどもね、道すがら。あの、居酒屋さんに行く途中のね、道すがら。ピクさん。あ、それのものまねなんですよ。ゆりおか超特急さんのって。あ、そうなんだ。あれを真似るんだ、いちいち。こんな会社やめてやるの。あ、それのものまねなんだ。いやーねー。で、なんかね、カラオケ行ってもなんか今のカラオケはね、なんつうの？その、予約を入れる、リモコンみたいなやつの、リモコンみたいなやつのね、なんかタッチパネルでね、検索とかして、検索して、で、それを、送信してね、予約、曲の予約を入れたりするんだけども、もういちいち、いちいち藤波辰巳の歌を探したりとかね、長州力の歌とか探したりとかして、非常に、うん。ま、他の人が歌ってる間にね、そういうことして、ゲラゲラ笑ってたんですけども。そうなんだ。ピクさん。確かね、パオパオチャンネルの歌のコーナーに流れたんじゃないかと思うんですが、ドラゴン体操ということ。あ、そうなんだ。パオパオチャンネル結構見てたんだけどな。あ、そうなんだ。パオパオチャンネルってのは昔、テレ朝ね、やってた、夕方ぐらいですよね、確かね。毎日夕方になんかやってた子供向けの、毎日なんか曜日ごとに担当者が変わって、担当するその芸能人、司会者の芸能人が交代してなんかやってたような気がするんだよな。なんか所ジョージも出てなんか出てたような気がするんですけど、あんまり覚えてないな。ピークさん。こんな会社辞めてやるわ。札幌中島の欄。そういう、一つ一つに進めた名前があるんですね。もうドラゴンとか割とどうでもいい存在なんでね。でもすごい、受けのいいレスラーなんですけどね。相手の技をすべて受け切るっていうね。昔の前田明のね、大車輪キックすらも、まあ、いわゆる同回転、体でいう同回転回し蹴りなんですけど、あれすらも顔面で受け切った、すごいレスラーなんですけどね。で、沖縄飛龍革命は、ベイダーとやらせてください。いいなぁ。なんだっけな、紙のプロレスかなんかでね、語ろう藤波辰巳みたいなシリーズがあって、そういう雑誌の中でコーナーがあって、藤波マニアみたいな人たちが、好き勝手に藤波辰巳を語る、だけど、バカにしてる、リスペクトしてるのとバカにしてるの線引きがすごい難しいんだよね。本当にこの人たちは藤波のことが好きなのか、それとも藤波をネタにして笑い合いたいだけなのかっていうのがね、わかんなくなってくるんですよね。いや、藤波のいい辰巳はね、いいレスラーなんですけどね、お城が大好きでね。お城が大好きなところは結構今の、歴女さんとかのね、話があるかもしれませんしね。奥さん美人でね、料理が、料理本を出すぐらいのね、用事の手前でね、 でもどうしてもね、僕らみたいな金曜夜8時に新日本ワールドプロレスリングを見てた、そのある意味その歪んだプロレス不安はね、どうしても面白かった頃のドラゴンしか記憶にないんだよな。うん、ドラゴンサポートにしてもドラゴンスリーパー、ドラゴンスープレックス、なんか三段落ちみたいにドラゴンリングインとかね、それとかもそうだけど、いやー、藤波辰巳は今は何やってるんですかね。今まだ無我やってんの？まだ無我やってんのかな？それとも新日に戻ってんのかね？ピグさん、香織夫人、あ、そうそう、香織夫人だったね。香織夫人はカメラ前に引っ張り出されると泣けるからすごいですよね。なんだっけな。2年ぐらい前の年明けのなんか、テレ朝のなんか年明け特番みたいなやつで、ドラゴン一家に、ドラゴン一家っていうか、藤波さんの家になんかカメラがお邪魔して、新年の挨拶かなんかしてたよね。ドラゴンの確か二人子供いたと思うんだけども。子供が出てきて、あ、でもその時新日本プロレスになんか戻ってない気がするな。なんか新日本プロレスの藤波辰巳ですみたいな感じで挨拶したし、いやね、まあ、今のプロレスラーを全否定したわけじゃないんですけどもね、あの頃のね、ちょうどその金曜の夜8時にワールドプロレスの、今はね、日曜の深夜になっちゃってますけども、その金曜の夜8時にワールドプロレスリングやった頃のプロレスラーっていうのはもうね、幻想の塊みたいなんですよね。もう存在そのものがね、伝説みたいな感じで、いろんな意味でね、衝撃を、衝撃もインパクトっていう意味の衝撃と、笑うっていう字の方の衝撃の二つの意味での衝撃を与え続けてきましたからね。だから僕なんかの世代だと、そのね、金曜夜8のワールドプロレスリングを見てた世代だからわかるんですけども、ああいうアメトークとかでプロレス芸人とかが、その昔のレストランの話とかしてると、やっぱりほぼやっぱ世代が同じなんで、ゲラゲラ笑っちゃうんですよね。もう本当に、なんだろう、ファンタジックですよね。昔のプロレスラーっていうのは。ピクさん、藤波熱いなぁ。カネックの、エルカネックって昔プロレスラーいたんですよね。クスのガスとことか、あとボブ・バックランド戦、生放送なんでじっくりやりすぎて、小鉄レフに無理くり3つ、スリーカウント入れられちゃって、がっかりする顔とかみたいな。藤波辰巳の話すると必ず出てくるのが、スリーカウントの確認ね。 ルエスっていうのは、まあ、ギブアップもあるんですけども、まあ、基本的にはフォール、スリーカウントね、両肩をマットにつけて、ワン、ツー、スリーで、スリーカウント取るんですけども、そこでね、必ず藤波がですね、勝った後に、指3本立ってね、スリーカウント入った、スリーカウント入ったって、レフリーに確認するんですよね。それがいちいち、そういう、リアクションの一つ一つがですね、笑えてしまうんですよね。うん、あ、そうそうそう。ちょうど今、これは PS3 かな ?PS3 と Xbox 用かな、スマックダウン VS ロー、アメリカンプロレスの WWE のね、スマックダウン VS ローの、2010年版の CM やってましたけれども、で、おまけのようにフィーチャリング ECW とかが入ってますけどもね。ですね、もう時間ないんで、早めにかいつまんで言いますけども。毎年ですね、WWE っていうのは、一つのストーリーをね、持ってるんですよね。その、バックステージも含めて、リング上もリング外も、含めて一つの大きなドラマっていう感じでストーリーがあるんですよ。で、その ドラマの集大成、ストーリーの集大成が、まあ、レッスルマニアっていう、毎年やってる大きなイベントっていうか大会があるんですけどもね。それにですね、無条件で、そこのもうメイン、もう最高のヒノキ舞台に、まあ、チャンピオンに挑戦できる、そういう、権利をですね、争う、ロイヤルランブルっていうのがありまして、簡単に言いますと、まあ、30人ぐらいのレスラーが、一つのリングで戦う、いわゆるバトルロイヤルっていうシステムなんですけれども、そこでですね、半年前に、アキレス腱を断裂して、戦線を離脱していました。エッジっていう選手がですね、僕がこのエッジっていう選手がすごい大好きなんですけども、いつまで経っても、もう、周りがすごいお膳立てしてるんだけども、なかなか一皮むけない、もう一皮むけないところがですね、非常に魅力的な選手なんですけどもね、エッジっていう選手がですね、このロイヤルランブル、ロイヤルランブルっていうのはですね、日本の、まあ、バトルロイヤルですと、いっぺんに、割って、30人が集まって始めるんですけども、WWE のロイヤルランブルっていうのはですね、最初に1対1で、一つのリングで戦うんですよ。で、30秒後とかな ?30 秒後とか1分後とか忘れましたけど、に、一人ずつ、レスラーが追加投入されて、で、最終的にはまあ30人。まあ、途中でどんどん戦線離脱しちゃうんですけどもね。最終的には30人の選手が、戦うんですけども、その29番目にですね、なんとこのエッジっていう選手がですね、衝撃的な復帰をされまして。で、なんと、まんまと、ロイヤルランブルで勝利しまして、そのレスルマニアのメイン、もうレスラーにとってはもう誰もが憧れる、ヒノキ舞台中のヒノキ舞台に、の切符を手にしましてですね。ちょっとこの、ひねくれたエッジファンとしては、非常に嬉しい会議だったですね。と、まあ、あと、その一方で、いろんなまた別方向で、の、別枠のね、ドラマがいろいろありまして、まあ、ちょっと僕の大好きなタッグチーム、D ジェネレーション X っていうね、タッグチームが、そろそろ空中分解っていうか、また解散しそうな雰囲気だなというかね、D ジェネレーション X の片方の ショーン・マイケルズがですね、ショーン・マイケルズっていう、これまたあの WWE のトップレスラーがいるんですけども、このロイヤルランブルで、まあ、負けちゃいましてですね、本当は勝って、もう去年からもうずっと追い続けていたあのライバルと決着をつけたかったところなんですけどもね、それがついに失敗しちゃいまして、まあテレビで見る限りではマジでへこんでるんですよね。で、まあ、近く今そのDジェネレーション X っていうのがタッグ王座なんですよね。そのタッグ王座をめぐって来週三つどもえ戦っていうのをやるんですけども、その三つどもえ戦でどうも負けちゃうんじゃないかなみたいな、雰囲気がありましてですね。でちなみに、まあ、そのロイヤルランブルっていうのは負ける条件がですね、トップロープから、トップロープ上から、トップロープを越えて場外に投げ落とされて両足を場外についちゃうと負けなんですけれどもね、実は自分のタッグパートナーであるトリプル H っていう、これまたアメリカではトップクラスの、もうトップ中のトップの、レスラーなんですけども、自分のタッグパートナーを投げ落としたりとかしてですね、ちょっとその辺がどうなるのかなっていうのが今週の一つの見どころだったんですけれども、まあまあかいつまんで言いますと、まあ笑って水に流してたかなっていう感じでしたかね。はい、最初はねシリアスな感じで問い詰めたんですけども、次の瞬間から、まあ、笑顔でね、なんて冗談だよみたいな感じで、まあ、俺がお前の立場でもお前落としてたよみたいな感じでね、うん、まあそんなわけでエッジ選手、エッジというね、なかなか テレビではね、チャンスを逃さない男、エッジっていう風に呼ばれてましたけど、僕からすると、ひねくれたファンの自分からすると、チャンスをことごとく無駄にしてきた男、エッジっていう感じなんですけどね。うん、さんざっぱらチャンスに恵まれていながら、そのチャンスを生かしきれなかったっていうイメージが強かったんですけども、そんなチャンスを逃さない男、エッジがね、WWE の最大の祭典、ロイヤルランブルのメインを張るということで、なかなか個人的には期待しております。じゃあまあそんなわけでね、なかなかやっぱあれだね、1時間だと話しきれない部分があるよね、曲流しちゃうとね。ちょっとこの辺、その辺は1時間でもね、そんなに容量としては1000メガバイトぐらいかな、1000メガバイトとかそんなレベルぐらいだったんで、うん、ちょっとその辺はいろいろと考えながら、まあね、次週以降に取り入れたいなと思います。まあそんなわけで、とりあえずですね、そんなわけで、もう一曲ぐらい流したいなということで、そのエッジの入場テーマ曲、実はありますんで、といっても実際に会場で流れてるのとは若干アレンジが違うというか、曲の入り方が全く違うんですよね。まあそういう聞き比べもまあしてみるのもなかなか面白いかなということで、アルターブリッジっていうバンドで、エッジの入場テーマ曲、メタリングスでいいのかな？まあいいや、それをお聞き
お聞きして、エンディングに向かいましょうかね。じゃあそのわけでお聞きくださいませ。 はい、そんなわけで、今週も非常にグダグダな感じでお送りしましたラジオトロトロデストロン、そろそろ お別れの時間が、となりました。ていうかもうすでに時間の方を10分ぐらいオーバーしております。難しいね、時間区切って放送するのはね。最後に、ピグさん、先日メイドさんにお正月のアメトーク、プロレスの話わけわかんなくてつまんなかったって言われて大変しょぼん。そういうもんなのかな。僕らはあれを聞いてゲラゲラ腹よじれるくらいは浅なんですけどね。武藤のモノマネとかすごかったのに。ではドラゴンが何言ってるか解析しながら寝ましょうってことでね、 YouTube のアドレス貼られてますけども、まあね、結構スタジオに観覧してるね、観覧客のほとんどが女性だったんですけど、割と笑ってたように見えましたけどね。でもやっぱりな、全くわけわかんなくて、プロレス芸人だけは盛り上がっててポカーンっていう感じではありましたけどね。難しいのかな。むしろ WWE ぐらい突き抜けてるとありな気もするんですけどね。ぜひね、今度ご帰宅した時にはアメリカのプロレスは結構面白いよみたいな感じで進めてくれると嬉しいかなって感じですね。いや自分でやれって話ですけど、まあそんな感じでね、やっぱね本当に難しいわ。なかなかね1時間で話し切るっていうのも難しいし、で間に曲とか挟んじゃうとなかなかね、今日も2曲ぐらいしか流せなかったし、しかも1曲はねまた途中で断線したりとかしましたしね。あ、これも途切れちゃうしね、終わっちゃうし、まあそんな感じでね、すいません、もうちょっとトークの練習して改めてやり直してますんでまたね来週できれば来週には映画のね感想コーナーとかね、ご利用シネマも復活したいなと思いますんで、まあそんな感じで来週も聞いてくれたら嬉しいなと思いつつ、今夜はこの辺でお別れしたいと思います。じゃあまた来週、さようなら。
一緒に気をつけて、本日は